皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではバルーン音楽修者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年4月30日にミンフィーネットで発表されたスマホ依存症から抜け出し衝動に戻るという内容です。それではお聞きください。スマホ依存症から抜け出し衝動に戻る。文、中国のダーファー弟子。私は若いダーファー弟子です。真、善、忍の理念は常に私の心を育み、行動を導き、私の欠点を正してきました。ダーファーの教えから、私は人生の意味を理解し、自分よりも他人のことを常に考え、社会で積極的な役割を果たすべきだと気づかされました。ダーファーという羅針盤があって、私はいつも幸せで、心が穏やかです。しかし大人になるにつれて、必然的にテレビや携帯電話、インターネットに接する機会が多くなりました。携帯電話で遊んでいるうち、大切な時間が大量に消費され、勉強や試験にも集中できなくなり、寝る時間も親戚や友人と話す時間もなくなりました。心の中にダーファーがあっても、他人に優しく、寛容になることも難しくなりました。知らず知らずのうちに、頭の中に入ってきたネガティブなものに影響されて、他人とのちょっとした摩擦でも、憤りを覚えるほどの闘争心が生まれました。また、名声や富を求めたり、苛立ちやすくなったり、報復を提唱したり、嫉妬したり、わがままを言ったり、自分や他人の容姿を気にしすぎたりするなど、多くの執着心を持つようになりました。この状態が現れた当初、それがどれほど有害なものかもわかりませんでしたが、いくつかのヒントは得ていました。トイレやお水槽の夢を見たり、インターネット上の良くないコンテンツの背後にある幽霊、蛇、骸骨などの恐ろしいものを見たりしました。他の学習者も体験談の中で似たような場面を見たと言っていました。何度もスマホを手放そうと試みましたが、スマホなしではいられない自分がいると気づきました。少し改善してもすぐに引きずられてしまうのです。ここ数年、両親が仕事に行っている間、家で勉強していた私は、スマホで遊ぶ時間がたっぷりあって、その欲求もますます強くなりました。朝9時に起きて、夕食までスマホをいじり、夕食後は勉強を口実に、携帯やパソコンで遊び続け、夜中になって、やっとベッドに入りました。時には、極度の疲労を感じていても、指は制御できないかのように、画面を前後にスワイプしていて、人生を無駄にしていました。シフはこのようにおっしゃっています。人間には中毒という言葉がありますが、中毒とは何かを教えます。医学的に快楽を司る神経が刺激され、発達すると依存症になると言われていますが、そうではありません。どういうことでしょうか。時間が経つにつれ、あなたの体に、あなたの姿形と全く同じ、もう一人のあなたが出来上がります。このもう一人のあなたは、執着によって構成され、あなたを制御しています。とても強い執着があなたの姿形を形成したため、あなたの心を制御してしまうほど強い力を持っています。とても強い心によって、形成されたからです。パソコンやゲームに依存する場合も同じ作用が働いています。同じ仕組みです。やめてしまえばこの私を死なせる気かと承知せず、 どうしても画面を見るようにあなたをコントロールするのです。見ないのですか？仕事に対しても勉強に対してもやる気がなく、頭はパソコンやゲームのことでいっぱいで、夢にまで出てくるようにするのです。偽物の自分が本物の自分を支配していると強く感じました。スマホで遊ぶたびに食べ物や栄養を与えられているのは偽の自分とそれらの執着であり、本当の私ではありませんでした。本当の自分は無知の闇の中で苦しみ、それらの堕落した生き物に囲まれ、自分の修練や人生が現実世界によって台無しにされていることに絶望しつつ、助けを渇望していました。母は私の芳しくない状態を見て、私が依存症を克服できるように、長い時間をかけて私と会話しました。はい、と一応答えるものの、そうする自制心が自分にないことを知っていました。すると母は、町のどこかに掲げられている李先生とターファーを中傷する横断幕について触れ、その背後にある別の空間の邪悪な要素を取り除くための少年を発してほしいと頼みました。私は幼い頃からターファーに祝福され、主婦に見守られ、保護されてきました。主婦とターファーが誹謗中傷されている時、私が行動を起こす気がなければ、修練者として恥ずべきことなのです。と思った私は、今すぐ発少年します。と母に言いました。その正しい一念のためか、主婦は長年私を悩ませていたスマホで遊ぶ執着を取り除いてくださいました。手のひらを立てて、発少年をし始めた途端、心臓にエネルギーが押し寄せてくるのを感じ、邪悪をやっつける勇気と自信を得ました。心の中で、私はすべての良くないものを取り除くようにと、主婦に懇願しました。何かが私から切り離されたような気がしました。主婦に助けを求めながら、私は少年を発し続けて、手のひらが震えて、顔もいつの間にか涙で覆われていました。私はあまり敏感ではなく、超常的な現象を経験したこともありませんでした。しかし今回、悪いものが取り除かれていく過程を本当に実感しました。否定的な考えが多く、スマホで遊ぶことに強い執着を持つ私が、電話に触りたくもなく、純粋な心を持つ人に変わりました。その全過程は、10分もかかりませんでした。今の私は早寝早起きをし、仕事や勉強に真面目に取り組んでいます。仕事中にスマホを使う必要があるとき、それを取り出して使い、終わったらしまっておくだけです。そしてスマホからすべての娯楽アプリをアンインストールしました。仕事をしていないときはターファーの本を手に取り、敬意を持って読みます。ターファーから新しい法理が読み取れたとき、長い間失われていた喜びを実感することもよくありました。ようやく正しい道に戻った気がしました。かつて執着していたものを思い出したり、夢の中で強い誘惑に駆られたりすることもありますが、それは偽の自分の死ぬ直前のもがきに過ぎず、恐れる必要はないと思いました。主婦はこのように弟子を戒められています。古から現在までこの状態はなかったのです。これは宇宙人の技術で、魔はそれを利用してあなたを誘惑しています。あなたがすべて放棄して、それに夢中になるように仕向けられています。生命を無駄にしているのに、まだ未練があって、やめようとしません。人は携帯電話で遊ぶとき、短期間の快楽を得ることができるかもしれません。しかし、その快楽は、真の自分の内から来るものではありません。それにはまればはまるほど、まるで憑依されたように、 自分の言葉や言動も自分のものではなくなってしまいます。そして次第に私たちは無関心になり、利己的で怒りっぽくなります。正しい使い方をすれば、携帯電話やインターネットは私たちの効率性やコミュニケーションを向上させることができます。しかし、それには堕落や端的をもたらし、世の中を悪い方向へ導いてしまう側面もあります。本当はそうなってはならないと思います。これらのものに支配されたくないのになかなか抜け出せない人には、ファルンダーファーは素晴らしい、真善人は素晴らしいと心から唱えることをお勧めします。私と同じく高次元生命の助けを得て、悪い物質を取り除き、より充実した人生を手にし、真に合理的で知的な人になるでしょう。すべての中国人、ひいては全世界の善良な人々がこの誘惑を見破り、真性を取り戻し、伝統的正道に戻ることを心から願っています。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミーフィーネットのウェブサイト jp.mingui.org まで。それでは今回のミーフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。